イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
どうも、イベントに時々行く人、池田です。
種ラジ、この番組はイベントやコミュニティの種になることについて考えるラジオ番組でございます。よろしくお願いします
岩崎さん。
はいはい。
やっぱり我々も、
はい、
全身イベント人間として
ん、はい、
もっとアピールしていった方がいいと思います。
全身イベント人間が、まあ、もう飲み込めてないですけど。
何ですか？そうですか。やっぱほらイベントね、
はい、
行く人なんてさ、ほとんどいないんですよ。
まあ世の中ね、少ないですよね。
確率論で言うと、
はい、
これでも調べた方がいいと思いますけど、
はいはい、
多分そのイベントに行く層、行かない層というのがいて、
はい、
まあいろんな種類があるからね。
そうですね。飲み会も含めるとね。
ロック飲み会はちょっと分かんないけど、
観光総裁含めちゃうといっぱいありますからね。
そう、まあ、ね、そうね、そのロックフェスには行く人もいると思うけど、はい、まあ、ちょっと僕らが想定しているような、
はい、
まあ、100人に300人以内で、
はいはい、
まあ、ちょっとコミュニケーションを取りつつとか、
はい、
まあ、話題がそんな大きくないような、
うん、
そういう系のものに行く人
は
どれぐらいいるのかなと、
はい、
お芝居行くんだって結構少ないと思うんですけど、
うん、
でそんな中、
はい、
我々は、まあ、そこそこ行ってるじゃないですか。
そうですね、行っちゃってますね。そ
うそう、何なの気持ち悪いっていう感想もあると思うんですけど、
はい、
どういうふうにして選んだり行ったり、
はい、
時間作ったりしてるのかっていうのを、
うんうん、
ちょっと丸ごと、
はい、
人体実験的に自分をこうですって伝えてもいいのかなって、う
ん、なるほど、
ことちょっと思ったりした。
じゃあツイッターのプロフに全身イベント人間って書かなきゃいけない。全力イベント人間でしたっけ。どれなんでしたっけ。
まあ、僕のイメージは全身小説家っていうところと
か。あ、なるほどなるほど。
なんですけど、
はいはいはいはい、
はい、
じゃあ全身イベントか。
ちょっとなんかいまいちだよね。
イベント化ってなんかいまいちですね。なんか
ね、
なんですかね。
ちょっと考えますということで、予定のためです。
お願いします、
はい。7月の31日からの予定を、
はい、
紐解きましょう。まずは、はい、今週はですね、お祭りの始まりが結構多いです。
あら、
7月の31日はですね、
はい、
八戸の三社祭りが青森県ですね。
へー。
8月4日まで行われます。そして8月1日からはですね、青森三社踊り
盛岡。
はい、盛岡ですね、はい、これも4日まで行われます、
はいはい。
さ、そしてサッカーのフットサルアジアクラブ選手権というのが
始ま
ります。へー、
この時期からやるんだ。
フットサルはね、僕ちょっとちゃんとテレビなんかで見たことない
ですけど、めちゃくちゃ技術対決ですよ。
あ、そうなんです。
足技とか全然サッカーの日じゃないです。
あ、やっぱその、うん、なで、どう言えばドリブルとかあるんですか。
ドリブルもものすごいフェイントかけまくるし、うん、
まあ、じゃあその距離が短いから。
そうですね、
そのなんか敵と出くわすタイミングも多くて。
そうですね、接触回数も多いだろうし、
ちょっとやってほしいよね。
ガチのフットサルのあれ本当すごいです、
うん、
肉弾戦です。
そうか、ちょっとじゃあサッカーと違う味わいがある
かな。そうですね、
はい。さあ、そして8月3日は、はい、建物祭りというのが
聞いたことない。
富山県魚津市で行われます。これも4日まで。そして、お台場ではですね、
はいはい、
アイドルフェスティバル2018と、東京アイドルフェスティバルですね。
ティフですね。
ティフですね。
ティフですよ。
はい、
はい、
なんかフジテレビの深夜とか時々やってる。
そうです、紹介番組やってます。バカリズムさんがね、まあ、アイドリングやってた時はよく紹介してましたね。
あ、アイドリングも出てたんだ。
出てました。もう解散しちゃいましたけどね。
さあ、そしてですね、またあとすさい祭りっていう、すせい祭りかな、
すせい祭りかな、
愛知県の蟹江町というところで。
蟹江町っていうところも気になりますね、
はい、あります。本当にね、なんか調べればたくさんあるんですよ。
なんかそういう本僕持ってましたよ、前。そういえば東京近辺のお祭り紹介して、
はい、
本当365日毎日ありましたね。
確かに。あとまあ盆踊りとかもね、
う
ん、
そうですね、この時期は
ありますもんね。そうです。あとあの秋田関東フェスティバル、なんていうんだろう。
関東フェスティバルは結構有名なやつじゃないですか。なんかでっけえ、なんかなんだろう、のりみてえなの持って、みんなでワッシュワッシュする
やつ、ね、そう
結構有名なやつじゃないですか、
ね。そして、5日ですね、
はい、
甲子園、
あ、
第100回全国高等野球選手権大会が開催される。
あんだけオリンピックのなんかいろいろね、この時期やるのかみたいな苦言を規定してるのに、
はい、
甲子園はね、全く何の文句も言われることなく。
なんかあの僕あのこういうのはちゃんと、
はい、
ちゃんと対応すればいいと思うんですけど、
うん、
こんな暑い時期にやるなんておかしいっつって、
は
い、
うん、
喧嘩するのをちょっとやめてほしいですね、
うんうんうん、
また暑いみたいな。
あります。それはありますね。
うん、でも普通に考えたらやっぱりね、はい、体育の日だって秋になってんだから。
そうですね。
みんなでわざわざ集まるんだったら、ね、見る人のことも考えると、まあ春とか秋とかの方は。
春の選抜があるんだから別に秋にやりゃいいんじゃないですかね。衝動ファンとしてね。
あんまそう軽々しく言うと野球ファンからぶん殴られますよ。
あれ？
やっぱ夏のね。うん、暑い時にやるのがいいって、うん、まあ、昔からの刷り込みもあるんでしょうけどね。
死因が出ないかな。
さあ、そしてですね、うん、ちょっと感じ違いますけど、村上ラジオラン&ソングスということで、作家の村上春樹さん69歳が、自ら選曲なんかもするというラジオ番組を東京 FM で
行うと。そうですね、東京 FM っぽいっすね。春樹さんの生声ってね、意外とあんまり聞いたことがないから。
そうですね、
文章はいっぱい触れてるだろうけど、貴重な。
どうなんだろうね、はい、視聴率、聴取率高いのかな。
まあ、でも結構宣伝見てて、この前ついこの間もなんかプレイ番組みたいなのに坂本美優さんかななんか出てましたけど、
はいはい、
まあ、こんだけ PR してるからみんなハルキストは聞きに行くんじゃないですか、やっぱり。
あ、
まあまあ、ハルキストは聞いたからって聴取率に反映されるかどうか知らないですけど。
じゃあだから聴取率のことを聞いてるんだけどまあでも分かんないよ。ほら、ノーベル文学賞の発表を待つみたいな回もあったりするわけだから、はい、なんかこのラジオを聞く回みたいなのも結構勃発するんじゃない
の。ああ、やるのかな。でもあれもだって100人ぐらい、100人いくかいかないかぐらいですね。6次元でやってるやつですよね。
だから、まあ、そこだけじゃないと思うから。
あ、本当ですか。
いや、だからその各所でさ、はい、集まってさ、
はい、でも各所だと多分ラジオ一つだけだから聴取率低いと思うんですよ。
そうだな、そうだな。じゃあ次行こうということで、こんな1週間でございます。
そうですね、高いからまあ出てくれるとかじゃないですかね、はい、春樹はね
、はい、ちょっとお互いに申し訳ない気持ちでおりますけどもさあ、ではイベントピックアップしていきましょう、はい、
イベント。
さあ、この1週間で行われるイベントでこんなのありますよということなんですが、岩崎さんお願いします。
ここでいいですか。さっき、藤村隆二さんという、建築家さんの展示会があります。藤村隆二木の形建築的思考のプロトタイプとその応用という、イベントが、六本木ですかね、TOTOギャラリーで行われます。まあ建築関係のね、その論者としてもすごくいろんな場で、発信されている藤村さんですけど、彼自身がね作ってきた建築物のなんか模型とかの展示があったりとか、その考えてきているプロセスみたいなものを紹介してくださって、結構ねテキストだけだと藤村さんの考え方って分かりにくいところがあるので、分かりにくいというのは僕の理解が足りないということなんですけど、それを現実の場で見せてくれるっていう意味ですごく興味深いので、7月31日からですね、9月30日まで2ヶ月にわたって開催されるそうです。あともう一個、神保町ブックセンターという、場所が、神保町に去年ですかねオープンして、もともと岩波ブックセンターだったところですけど、そこの主催のイベントで、石橋たけしさんでいいのかな、本屋の日々青春編という本が刊行された記念のイベントを開催されるそうです。もともと本屋さんについての本をずっと書いてらっしゃった、石橋さんと、あと、まあ、神保町ブックセンター有名なあの沼ブックスという、本の棚をプロデュースしたりとか、あとはご自身で出版社も立ち上げて今、本の流通もさせている、内沼慎太郎さん、その石橋さんと内沼さんのお二人のお話が聞けるそうなので、来週の、火曜日かな、8月の6日かなに、8月7日火曜日に開催されるそうなので、本屋好きの方ぜひ行ってみてください。
はい、ありがとうございます。
池田さんいかがでしょうか。
私の方はですね、はい、まあ、自称ボードゲーム好きだけどやってくれる人がいない好きでおなじみ私ですけども、
いない好き、
ボードゲームね、
はい、
まあ、最近ここ数年流行ってますけど、
はい、
まあ、その、まあ、ちょっと手助けしているんじゃないかというスゴロク屋という、
はいはいはい、
もともと高円寺にお店があって、
ラジオ番組も、ね、出てますよね、
はい、多く出てますね、はい、で、今は神保町にもお店ができているんですけども、そんなスゴロク屋の、
はい、
スゴロク屋祭り野菜、略して野菜という、まあ、イベントが行われるそうです。
祭り、
はい、でなんか400人収容できる大きな会場で、はい、ゲームができるということで、このイベント用に設計した特製のどこでもスツールを誰もが1脚持ち歩いて 好きなテーブルで好きな場所で300種類以上の新作名作ボードゲームを遊び放題で楽しむ、まあ、トークショーもあったり。
スールってなんですか。
これなんか多分あれですね、
台かなんか
物をしまえるみたいな
もの かな。
違ったらごめんなさい。ということで、まあ楽しみ、なんていうんですかね、だから自分で楽しめるフェスみたいな、
うんうん、
というようなものが、行われます。
結構能動的に参加者も行けるところですね。
やっぱりボードゲームの楽しいところは、
はい、
見て感心するだけじゃなくて自分で楽しめるということと、うん、はい、あとそのルールを覚えてしまえば、うん、誰でも参加できるんですね、
うんうんうん、
知ってる人が強いとか、まあ、弱い多少はありますけど、
はい、
まあ、多くの場合は、ね、新しいゲームをみんなや初めてやるみたいなことが多いので、うん、それフラットな状態でそのルールの世界に入ると、
うんうん、
一気にみんなと、まあ、楽しく仲良くなれたりするというような、まあ、意味合いもあったりするので、
なるほど、
ぜひこれ、あ、ちなみにスツールというのは椅子みたいなやつですね。
あ、はいはいはいはいはいはい。じゃあそれを持ち運んでいろんなテーブルの椅子でそこで座って一緒にできるんだ
っていうことみたいですね。
面白い、
はい、スツールっていうのね。
スツール、どこでも椅子じゃダメってことなんですね。どこでもダメだ。
はい、ということでございました。
権利関係は NG です、
はい、そんなわけで、今回も、予定をいろいろ紐解いてみました、
はい、
皆さんも好きなイベント探してみて行っていただければなと思います。
楽しんでください。
はい、ということで、お相手はイベントに時々行く人池田と
イベントを作る人岩崎でした。
また。